谷五郎の西有馬暮らし。さあ今日はですね、タツの赤トンボを増やそう会、はい、ここをご紹介したいと思うんですけれども、まあここは同様赤トンボのあの原風景を目指そうということでね、アキアカネの人工飼育とかアキアカネが育つ農法の確立なんかにね取り組んでおられるということです。 NPO 法人タツの赤トンボを増やそう会代表の前田誠吾さんにお話を伺ってまいりました。前田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今あのトンボ池にお邪魔してるんですけど、
はい、ありがとうございます。
ここはその、まあ、トンボを復活させようという、まあ、いろんな実験的な試みをやっておられるとこですよね、はい、でもこれ基本的な話なんですけど、まずトンボってもうその昔からおります、
まああの、まあ、我々がね、あの、まあ、調べているというか、はい、人工的にでも繁殖させているのはそのアキアカネという種類ですね。
は
い、でアキアカネというのはもう3億年ぐらい前からあのいると。
3億年前、言うたらどれぐらい前になりますの？
いやまあ私もあんまり詳しくは分からないですけどね、一応学説的にはそんなあの形で言われてまして、
3億年前からトンボ飛んでます
の、はい、だからあの恐竜がね、あの氷河期でこう滅びてしまう、はいはい、その前からいるというような感じです
よ。すごいですね、
は
い、
ですから恐竜は滅びてしまったけども、アキアカネはあの残ってると。
あ、そうか、
でそれなんでかと言いましたらですね、あのアキアカネいうのはその、まあ、田んぼで卵を産んで、で5月ぐらいにこう水が入ってきて、そして、まあ、孵化して、そしてあの羽化するまで7月ぐらいで、まあ、羽化するんですね。2ヶ月間
最初はトンボが田んぼのなんか水たまりかどっかに卵を産むんですか？
卵産むんですね。で
それでそのままずそれ産むのはいつぐらいですか？
産むのはあの秋 の, その11月初めぐらいですね、こちらの
冬みたいな、
は
い、
場所は、はい、
それで次の年の春まで、その卵は
そうですね、
そのまま
そのままだから、例えば田んぼが乾いてしまっても、そのままあの生きられると。
生きてる、は
い、
これでまあ言うたら田植えの時に水入りますよね、
でそこで孵化するんですね。
は
あ、つまりヤゴになるん
ですね。ヤゴになる、
ちっちゃいヤゴになって、はあ、それでそこから2ヶ月間、はあ、大体かかって孵化すると、はあ、
トンボになる。
トンボになる。だからその間に、まあ、実は水が必要で、はあ、田んぼの中ではそういうちょうどこう水がね、張ってある時期になってるわけですね。
その時に水がなくなってしまうとダメなわけですね。
死んでしまうんですね。だからその、はあ、そういうサイクルをこう、はあ、あのいわゆる稲作も含めてですね、はあ、あのちょうどこう体に合ってるっていうんですか、トンボの生態に合ってるわけですね、
秋アカネ。その秋アカネの寿命のは1年なんですか？
1年ですね。
これ1年ごとにずっとそれを繰り返しながら3億年続いてきてます。
ですから、
すごいな。
結局さっきの羽化してですね、羽化した後山の上に上がってしまうんですね。
トンボになったら、それじっとしてなくて、山の上涼しいとこ行く。
できるだけ早くっていうか、もうスーッとこう上昇気流で、はい、あの行ってしまうんですね。でその時にその高さですね、大体の 1000m 以上
の高さ、そんな高い
と、はい。のところにまあ行くんですね。
この辺で言うたら氷
の線とか、はい、峰山とか、
は
そういうところで、
まあ、これでまあ避暑地みたいに、
そうですね、避暑の状態で、でそういう習性があるのはアキアカネだけなんです。赤トンボもいろいろ21種類いますけども、
ちょっと待って、赤トンボって21種類もありますよ、
はい、
その中の一つがアキアカネ。
アキアカネでそのアキアカネの性質が、あのいわゆる生態が、そういう浮かした直後にはもうほとんど山へ行こうとするんですね。
他の赤トンボはそうとも限らない
、はい、いわゆるその生まれたところに大体近いところにいるわけですね。
あ、そうです、
はい、ですからそれぐらい、まあ、のあの高さのところに行くということはですね、いわゆるそのシベリア気候、つまり日本列島が、あのシベリアと分離した時のそのシベリア気候を体の DNA に持っとって、でそれがずっとこう、
だから涼しいところが好きやと、
そうそう、行きたがるというか、
すごい、
だからそういう意味で3億年という ね、 もうすごいスパンの話になってくる
ですね、でそんだけ脈々と続いた命が、もう最近途絶えよう、絶滅の危惧に
そうです、絶滅しようしつつあると、ととあるといわゆるレッドリストの状態が、まあ、たくさん試験が増えてるんですね。
そこで前田さんなんかはなんとかそのアキアカネを、
そうです、
命をつないでいこうと。
そうそう、いわゆるミキ・ルフーがね、あの同様赤トンボで、まあ、はい、いわゆるタツノシが非常にこう有名になったというかね、はい、逆に言うとタツノ行けば、まあ、赤トンボが飛んでるに違うかと皆さん期待されて、よく電話もかかってくるし、そしたら実際に来られてるんですね。でもいないと。でこれはあのタツノだけがいないんじゃなくて、全国的に今あの農薬の影響というようなこともあってですね、
昔は全国にいたわけですね、はいはい、
ですから2000年ぐらいからですね、もう急激にある農薬のその何ていうかね、普及によって減少したと、まあ、学者がおっしゃってます、はい、ですからまあそういうこともあって、
たったここ20年ぐらいの話ですよ。
そうです、
はい、
そこでもう一気にこの鶴瓶落としの状態でですね、あの減少しているのはこれは何とかせなあかんな。
本当ですね。
ミキロフの里としてはね。
そこでこのトンボ池ではいろんな実験をされてるという。ね、はい、でまず田んぼがありますけど、はい、それはまあ普通の状態で、はい、あのトンボに卵を産んでもらおうということですか。
そうですね。はい、でまあ飼育カゴを設置しましてね、ある程度の農薬のまあ違うものをですね、テストしているというのが今の状況でございます。で
今日そのトンボハウスですか、その中から羽化したての
そうですね、
あのアキアカネ僕見せてもらいましたけど、なんか神々しいですね。
もう本当にね、この生まれたていうのはね、もうまたに初々しいと、
羽がまだちょっと一人前になってなくて、ちょっと濡れた状態で、よう飛んでいきませんでしたよ、
ね、そうですそうです。だからあの先ほどね、ちょっと谷さんにもやっていただきましたけども、指先に止めてね、指先にまた指を持っていくと、はい、そこに乗り移って
移りますね、
でいうことでね、あのまあよちよち歩きの赤ちゃんみたいな形でですね、で
ここではそうやってヤゴからトンボに羽化させて、はい、またマーキングしてましたね。
そうですね。でマーキングすることによってですね、ひょっとしたらタツノへ戻ってきてくれるんじゃないかという、まあ、ロマン。
ああ今度は秋それこそぐらいになって見つけて赤い種類ついてたら、あここで生まれたやつやのが分かる。
だからこっからタツノじゃ、タツノからですね、そのいわゆる氷ノ山ですね、氷ノ山に行ってでそこから帰ってくるという、まあ、この、あれが証明できたらいいんですけれども、しかしながらやはり下等動物ですから、そんなあのいわゆる基礎本能といいますかね、そういうところはちょっとあの疑わしいと。
ああの多分あの氷ノ山あたりに行ってるやろというのは想像の世界やし、それを確認もしたいなと、
まあ、あくまでもロマンですね。
本当ロマンですね、でそれでここいろんな実験やっていろんな条件をチェックして、であの最終的には今あれですよね、その赤トンボ米、赤トンボが育つような環境で作ったお米。
そうですね、
これ作っておられますよね。
そうですね、はい、はい、まあ、いろんな形でね、あの条件を変えて、で赤トンボ米のまあ開発してるんですね。
でこれはここからちょっと場所離れてるんですけど、もうすでに取れてるんです
ね。そうですね、あのよく約6ヘクタールですね、の今あの栽培していただいてます。
そこにはアキアカネも帰ってきてるんですか、
ですからあの我々はそのまああのヤゴの飼育ですね、箱を置いて、でそこでまああのヤゴが羽化するというところをまあ確認してるわけです。で、またその実際に羽化してますしね、でその後その稲刈りしますよね、稲刈り後に、またあの我々はこの浅い水たまりをあえて作って、でアキアカネをまあおびき寄せるというか、まあ、来てもらうように、
来てもらわんだ
ろうですね、はい、いうようなことを、まあ、あの農法としてきっちり定義してるんですね。
はあ、はい、じゃあ水たまりも必要やし、そうそうそう、これ池とかではダメなんですか。
ダメですね、池はもう深い水の領域になります、浸水域ですね、で深い水の領域に思うその性質のあのトンボいうのは銀山とか、
また別の、
はい、塩辛トンボとか、はい、そういうところであの卵を産むその場所がですね、お互いに、まあ、住み分けしてるわけですね。
アキアカネは水たまり、
もう浅い水たまり、本当に浅い水たまり。
じゃあそれも作っていって、 でそこで赤トンボがこう命を育んでいく、そんなところのお米
という、そういうサイクルを続けようということでね、そのサイクルによる、まあ、農法をですね、あの拡大していけば、明らかには自然に増えてくるんじゃないかなと。
なるほどね、でそうなるとタツの赤トンボ米という、まあ、その付加価値いうのか、もう皆さんに分かってもらえるし、
そうですね、
そういう環境を大切にして作ってるお米あいうて食べたらまた味も変わってきそうですね。
そうですね、いやまあ現実にあの非常に美味しいという評判、これも間違いありません、
はあ
はい、もう 99% の方が
そうですか、
これは美味しい、甘みがある、もちもち感がある、これはおっしゃっていただいてるんで、これは間違いない
です。でも前田さんはこういった取り組みをもう何年やってはりますか？
10年ですね。
10年、
はい、
で10年でもまだなかなか全てがわからないみたいな。
そうですね、ですから最初の 3,4 年はですね、もう孵化すらしなかった、つまりヤゴが生まれることもあのできなかったんですね。でその後はですね、あの室内の、まあ、実験で私の家でずっとこう孵化させて、で羽化までずっとこう、それが 3,4 年かかってるんですね。
そうですか。
である程度できるようになってからですね、あの田んぼで実際の自然界を相手にしようということで、
今段階
3段階目にかかってると、こんな感じですね、
はい、今日は本当にね、いろんなことを教えていただきました、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、よろしくお願いします。
はい、ということで NPO 法人タツの赤トンボを増やそう会の代表の前田誠吾さんのお話でした。いや本当壮大な話に広がってきました、で、話題のこのタツの赤トンボ米の販売場所なんですけど、
はい、
おなじみの西有馬ふるさと特産館すき家で西有馬のイベントの時とか、で蘇合神戸店兵庫ふるさと館、ここでも売ってますし、三宮ですね、山陽百貨店姫路駅前、それから道の駅三つなどで、販売しているということですから、こちらのお米もね、またぜひお買い求めいただきたいと思います。